Net Radio.
はい、皆様どうもこんにちは、カズヤマダがお送りします。まだまだこれからという番組です。毎回ゲストの方をお呼びしまして、健康的な話題なども少し交えながらお届けしてまいります。この番組はアートヒールズミュージックの提供でお送りします。ということで、これはオンエア7月になりますが、今日はですね、また、趣のね、違った方をね、ゲストとしてお呼びしております。では早速ご紹介させていただきたいなと思います。全日本ノルディックウォーク連盟の指導部技術委員で、またですね、一般社団法人の東京都ノルディックウォーク連盟の代表理事であられます柴田達文さんです。よろしくお願いします。
どうも柴田です。よろしくお願いいたします。
はい、ちょっと緊張してるかなと思いますけど、はい、全然普段通りで、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いしたいと思います。お仕事もね、健康産業に関わってるっていうことで、はい、もう本当にノルディックウォーク連盟のね、お仕事と言いますかね、携わってらっしゃって、はい、もう講師ともに結構健康的な、感じでございますよね。
はい、はいはい、いろいろやることが好きなので、いろいろ運動してます。
動くの結構お好きな感じですよね。
はい、
はい、ノルディックウォークというね、知ってる方は知ってると思いますけど、
はい、
割とこう一般の方はね、何それっていう方も割と多いので。
そうですね、まだまだご存じない方が多いですね。
そうですよね、はい、その辺のね、紹介も今日は兼ねて、
はい、
いろいろお話をね、させていただこうと思ってます。
はい、
柴田さんはノルディックウォークというものに関わって大体、はい、どれぐらいの年数になるんでしょうか。
だいたい10年ちょっとぐらいになりますね。
10年ちょっと、
はい、
結構長いですよね。
そうですね、もう10年経ちましたね。
あっという間ですか。
あっという間でしたね、いろいろ活動する中で、
その連盟のね、お仕事もされつつですから、非常にこう多忙ではないかなと思いますが、今回今ノルディックウォークもね、コロナで少し
はい、
自粛の影響も出てると思うんですけどね。
本当にそうですね、
でも実際はもうやっぱり皆さんにやっていただきたいなと僕もね思ってるんですけど、
そうですね、こういったコロナ禍でも、対策をしっかり練りながらですね、外に出て元気に歩いていただきたいですね。
そうですね、やっぱりね、生涯歩いてね、行くためには非常にこう皆さんに知っていただきたいですね。
はい、
はい、いやいやいや、実は空手なんかもおやりになってる。
そうですね、
チラ見しましたけど
、はい、空手なんかもかじっております。
アクティブそのものでございますね、はい、ということで今日は柴田さんにいろいろお話をね、聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では CM の方に行きます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトーンラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで今日はノルディックウォーク連盟の、全日本ノルディックウォーク連盟ですね、指導部技術委員ということで、柴田さんにおいでいただいております。改めましてよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、じゃあまず最初ですね、ノルディックウォーク、
はい、
何それっていうね、
はい、
方もいらっしゃると思うので、
はい、
それについてね、ちょっと私の方からちょっとお聞きしたいなと思います。
はい、
そもそもどういう成り立ちというかものなんでしょうかね。
ノルディックウォークですから、
はい、
北欧のウォーキングスタイルということなんですね。
北欧、はいはい、ノルウェーとかあっちの方ですね。
そうですね、
はいはいはい、
で、もともとはそのクロスカントリースキーの選手が、はいはい、夏場のトレーニングとして、実施されていた運動を、
はいはいはい、
ウォーキングエクササイズとして、一般の方でも広く実施できて、
はい、
まあ、最も簡単で効率の良い全身運動であると、はい、こういうことが、はい、1997年フィンランドで発表されて以来、はい、広がったウォーキングスタイルです。
はいはい、まあ、元々はだから冬のスポーツの選手の、
はい、
まあ、夏のオフトレみたいな感じ
だった。元々はそういうことですよ
ね、
はい、選手のためのトレーニングツールだったわけですね、
はいはい、ということは結構やっぱりスポーツ性が高いですよね。
そうですね、本来はもう本当に激しい運動スポーツですね、はい、
まあ、はい、冬の選手がこう夏にこうね、はい、体を仕上げるというかね、その、
うん、
夏トレとしてやってたんだから、本来ちゃんと本当にやると相当運動量あるんでしょうね。
そうですね、はい、
まあ、それをこう一般の方向けにエクササイズ化されたということ で、
はい、 そうですね、
そんな感じなんでしょうかね。
そうですね、
はい、はい、まあ、実際普通の歩きとはどういった感じで何かこう違いがあるんでしょうかね。
はいはい、まずやはり一番大きな違いというのは、
はい、
2本のポールを持って歩くということですよね。
そうですね、こうね、ストック、はい、いわゆるスキーのストックみたいなことですからね。
そうですね、は
い、
まあ、ですから、まあ、普通のウォーキングであれば下半身の筋肉しか活動しませんが、
はい、まあ、そうですよね、は
い、ポールを持って上半身を積極的に動かすということでですね、
はい、
まあ、通常のウォーキングに比べて、同じ距離同じ時間歩いたとしてもですね、
はいはいはい、
ポールを持って歩いた方が大体 20% ぐらい、消費エネルギーが増えますし、
消費エネルギーが 20% 上がるんですか、はい、すごいな、
脂肪燃焼量もそれだけ高くなると、
うん、なるほど、
こういうことでですね、はいはい、運動効果の高いエクササイズが可能なんです、
はい、素晴らしいですよね、
はい、
だから30分歩いても普通の歩きよりもかなり、
そうですね、
運動効果が高いということになりますよね、
は
い、
まあ、もちろん作り方ですね、
はいはい、
力の入れ方によってそのパーセンテージは変わってきますけれども、はい、
そうですよね、
はい、大体 20% ぐらい変わってくるということですね、
はい、結構上半身使いますよね。
そうですね、
はい、で、まあ、どういったね、
はい、
まあ、エクササイズですので、
はい、
やることによってどんな効果がこうあるような感じになってきますかね。
そうですね、まあ、上半身を使う全身運動であるということと、
はい、
あと、まあ、大きな特徴としてはですね、
はい、
まあ、ポールをつきながら歩くことで、
はい、
まあ、上体が起き上がって背筋が伸びるんですね。
ポールをつくことで上体がこう、なんかこう、
はい、そうですね、
自然と上体がシュッとするってやつね、
はい、起き上がる、
はい、起き上がる
形になります、
はい、
それで、またその際左右対称にポールをつくので、
はい、
左右の筋バランスも整って、はい、まあ、姿勢が良くなると、
はいはい、
こういうのが大きな特徴だと思います。
はいはいはい、
まあ、姿勢が良くないとですね、歩けば歩くほど体の歪みが、助長されますし、
そうですね、
まあ、そのうち歩けなくなってしまうと、
はい、
こういうことになります。
そうですよね、
はい、今まではただ歩け歩けという時代でしたけれども、
はいはい、そうですよね、
まあ、そういう時代はもう終わりと、
うん、うん、
これから人生100年時代100歳になっても元気に歩くためには、
そうです
ね、正しい姿勢で、うん、まあ、体に負担のかからない上手な歩き方を身につけていただきたい、はい、まあ、そういった意味ではこのノルディックウォークというのは、うん、とてもいいツールなんだろうと、
そうです
ね、こういうふうに思います。
はい、
はい、
まあ、私もそういうね、すごく良さがあるなと思いまして、はい、6年前ですね、6年前に、はい、指導員の資格を受けさせていただきまして、ね、そこで柴田さんとね、はい、知り合ったんですけれども、
はいはい、
やっぱりこう非常に僕も普段、うん、使っていていいなと思います、
はい、
で、まあ、やっぱり僕も運動指導者ですけど、
はい、
やっぱりこう人としてね、
うん、
最後まで歩いていたいなっていうのが、
そうですね、
欲求としては、
はい、自分の足で行きたいところに行ける、
まあ、ね、
これもすごく大切なことで、人生を楽しむ上では最低限必要なことだと思います、
はい、そのためには、まあ、エクササイズとしてはね、非常にね、
はい、
高いなと思ってるんですよ。高いってのはその効果がね、
はい、
高いなと感じてます、
はい、
で、意外にあれですよね、そのやり始めるのは、うん、いわゆるツールとしてはポールをね、
はい、
購入していただければ、 いいわけですよね。
はい、はい、もう本当に動きやすい服装で、
はい、
ポールがあれば簡単にできますので、
はい、そうですよね、まあそういういわゆる初期投資としてはそんなにかからない、
そうですね、
ですよね、
はい、はい、まあポール自体も長持ちしますので、
あ、今すごく性能といいますか、いいですよね、
そうですね、本当に軽くて、
そうそうそうそう、
はい、強いですから、
軽いですね、
はい、
本当にもうあれですよね、そのあのポールの作ってるメーカーさんもいわゆるスキーのストックを作ってるメーカーさんとかが、
ね、はい、もともとスキーのメーカーさんが多いですよね、はい、
そうするとやっぱりこのね、あのね、持った感じのバランスがね、こうすごくいいんですね、
はい、
なんかそのそ、ね、なんか重いっていう感じがしないですよね、
そうですね、軽く作ってますので、はい、
実際そのまあ、あのフェスティバルとかあると5キロとか10キロとかね、
はい、
歩きますけど、
ま
あ、さほどその重さを感じなかったなって僕は、
そうですね、
はいはい、
ポール自体の重さはさほど感じることがないと思いますので、
そうですね、
まあ、その分積極的に自ら上半身も動かして運動していただく、
はい、
運動効果を上げていただくといいと思います、
そうですね、だからまあ、はい、まあ、ここだけの話なんですが、一般的にねちょっと言うと、
はい、
なんかお年寄りがね、なんかやってるわよねっていうイメージがありますけど、うんうん、
はい、
実はねそうじゃなくて、
はい、
もっとこうスポーティーにね、
はい、
若い人からやっていただきたいなと思うんですけど、
そうですね、はい、特にまあ若い世代の方においてはですね、
はい、
まあ、昨今ポールメーカーもさまざまなデザインの、
はい、
ポールを発売していますので、
ええ、
まあ、そういったファッション服装とですねコーディネートして、楽しみながら、
はい、
そして、
はい、
姿勢よく、
はい、
美しくかっこよくですね、
かっこいいですね、
まあ、そういう歩く姿が多くなればいいなと、
本当そうですよね、
というふうに思いますね、
まだまだなんかこうねご年配の方のものという感じがしますが、
はい、
まあ、むしろこのコロナということがね、
は
い、通過してというか経験して、
はい、
新しいスポーツとして、
はい、
皆さんで取り組んでもらいたいなというふうに、僕は結構思ってるんですけど、
そうですね、
はい、それいかがでしょうかね、はい、柴田さんのとしては、はい、
そうですね、はい、もう本当に、このコロナ禍でですね、まあ外でできるっていうのがね、
そうそうそうそう、
まあ、室内ではなくて外で、皆さんと一緒に歩くことができる、まあ、コロナ禍でいろいろ注意すべき点はたくさんあるんですけれども、
はい、
まあ、そういった3密を防ぎやすい環境で、
はいはい、
楽しく運動ができるということでは、はい、すごくいいツールだと思いますね、
そうですよね、
はい、
まあ、合間にちょっとねトレーニングを取り入れたりとかね、
そうですね、
うん、
歩くだけではなくてこの2本のポールがあることで、
はい、
いろんなエクササイズにも使えますから、
そうですよね、
はい、いろんなやり方があります、
は
い、
今その辺も随分この連盟の方としては結構推奨されてますよね、
そうですね、まあ、はい、ウォーミングアップ、クーリングダウン、まあ、そういった、はい、ストレッチングからですね、
はいはい、
まあ、そういったエクササイズ、筋トレ、
はいはい、
まあ、そういったものでも、
はい、
使えますので、
はい、
いろんな楽しみ方ができます、
そうですよね、
はい、
まあ、今そのいわゆる、ね、コロナ禍で、
はい、
まあ、密を避けましょうということで、うん、
はい、
まあ、インドアでやるのはちょっとっていう人にはもううってつけですよね、
うん、はい、本当ですね、
もう、
は
い、本当にそうに思ってるんですが、
ま
あまあ、残念ながらねちょっと今こう、はい、イベント等がね自粛期間になってますので、
はい、もう大きなイベントはみんな中止ということで、
そうなってますよね、
できない形ですが、はいはい、
まあ、柴田さん連盟のねその技術委員ということで、
はい、
また東京都のね、
はい、
連盟の代表と理事ということで、
はい、
まあこれを聞きの方でもね、
はい、
中もこのコロナ禍の中で、
はい、
今後ちょっとどう取り組めばいいのかなっていうね、
はい、
ご心配されてる方もいらっしゃると思うんで、
はい、
どうでしょうかね、その辺のガイドライン的なことは、
そうですね、
はい、
まあ、この辺は日本ノルディックフィットネス協会さんなんかもですね、
はい、
ガイドラインを発信しておりますけれども、
はい、
まあ、やはりですね、
うん、
まあ、サークル集団でですねノルディックウォークを行う、
はい、
場合でもですね、
はい、
やはり3密をできるだけ回避すると、
はい、
いうことが第一だと思いまして、
はい、
あと、まあ、できるだけ、まあ、グループに分ける、小グループに分けてやっていただく、
はい、
結構大きなサークルさんであればですね、
ええ、
やはり小グループに分けて、
小グループ、ね、
はい、同じレベルのね、
はい、
同じ体力レベルの方の、
はい、
グループに分けてやっていただくとか
ですね、大体何人ぐらいを目安にしたらいいでしょうかね、
大体できれば10人までぐらいがよろしいんじゃないでしょうかね、
はい、まあ、4、はい、5人から10人ぐらいで、
はい、
距離感を持ちながら、
はい、
やるということですね。
そうですね、
はい
はい、あとはですね、うん、まあノルディック中はね、はい、少しやっぱり息も弾みますので、うん、
はい、
そのフィジカルディスタンスというのも、はい、大体おおむね今、いろんな団体でガイドラインを見てますと、
はい、
3メートルぐらいは空けましょうと、
はい、
いうような、はい、ことになってますね。
3メーターだとそこそこありますからね。
そうですね、
はい、
はい、あとまあウォーミングアップとかクーリングダウンする際においてもですね、
はい、
まあ同様に距離を空ける、そしてまあ対面であまりエクササイズの指導とかですね、はい、そういったことはしないと、
はい、
まあそういったガイドラインも出てます、うん、
はい、
であとまあマスクなるべくね着用していただくんですけれども、
はい、
まあそれで熱中症だったりこれからね、いうこともありますので、まあ、はい、取れるところでは取っていただくと、
そうですね、はい、まあ、そこはケースバイケース
ですね、
ですね、
はい、まあ、休憩中は取るなり、
はい、
あとはまあ距離を置いてエクササイズできるなら外してもというふうに思います。
ちょっとねこの夏およびね気温が高い時期は熱中症の心配がありますからね、
う
ん、
そうですね、
そこのマスクについてはちょっと、はい、臨機応変さが必要になってきますね、はい、
そうですね、はい、あとまあ、うん、レンタルポールとかですね、
はい、
ポールとかの貸し出しとかね、
はい、
やり取り交換とかは、はい、なるべくしない
しないで、
やっぱりまあそういう手で触るものはなるべく消毒をするとね、はい、いうことを気をつけていただいたらと思います。
まあ、消毒系もやっぱりなるべくこうセルフ自分でね、はい、用意していただいたりとか、
そうですね、
はい、その辺をちょっと気をつけながら、はい、っていうことになりますね、
はい、
まあやっぱこう運動するにもねすごく大変な季節と言いますか、
うんうん、
ことになっておりますが、
本当ですね、
でも運動はやっぱりね、うん、健康のためには必須と言いますか、
そうですね、
はい
はい、夏暑ければちょっと夕暮れ時とか、
そうですね、
ちょっと、はい、早起きしていただいて、
はい、は
い、いう時がいいですね、
はいはい、まあそういったことをね、まあちょっと時期を見ながら、うん、連盟さんの方でもね、
はい、
またイベント等をね復活していくんであろうと思いますけど、
そうですね、
はい
はい、
まあそれ後でご紹介させていただきますが、
はい、
まあちょっと私の方からお聞きしたいのはまあ10年関わってきて、
はい、
柴田さんの中でこうノルディックウォークで一番いいのはこれだよねっていうなんかありますでしょうかね。
そうですね、まあやはりこのノルディックウォークを通じてですね、まあみんながポールを持って歩くことで連帯感が生まれると。
連帯感ね、
はい、あとまあ身近な場所での健康づくりをみんなで一緒にできる、
ね、はい、身近でできますよね、
まあ、
はい、うんうん、
まあ、そういうことでまあ地域の見守りになったり防犯になったり、
はいはい
はい、
防犯効果あるかもしれないですね。
そうですね、
はい、
まあ、そういった地域のつながりの輪ができる、
はい、
もうこれは素晴らしいことだと思います、
はい
はい、
なるほどなるほど、まあ、そういった活動を日々ね連盟を通してやってらっしゃると思うんですけど、
はいはい、
まあでも自粛期間も終わっていよいよ少しずつ動き出すのかなと思っていますが、
はい、
はい、いかがでしょうかね。
はい、そうですね、
はい、
はい、まあそうですね、
はい、一旦コマーシャルに行きます。
あ、ごめんなさい、
大丈夫です、はい、ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常感 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トクンベース、
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、ということで本日は、全日本ノルディックウォーク連盟、指導部技術員の、柴田辰海さんにおいでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いよいよエンディングなんですけども、
はい、
イベントをね、はい、今こうコロナ禍で、
はい、
ちょっといろいろ自粛してきてますけど、
はい、
実はそろそろ という動きがあるそうで、
そうですね、
簡単にちょっとその辺を、
はいはい、12月の6日ぐらいにはですね、
6日ぐらいですね、
はい、6日ですね、はい、今の予定では6日になってますが、
はい
はいはい、東京ノルディックウォークフェスタ、
東京ノルディックウォークフェスタ、
はい、を実施したいと思っております。
素晴らしいですね、はいはい、
これまではですね、まあ、ちょっと大きなイベントっていうのはなかなかできないなと思っているんですが、
そうですね、
はいはい、まあ、その状況次第になりますけれどもね、
はい
はい、場合によっては中止になることもあるかもしれませんが、
はい、
今の状況ではこの12月6日に皆さんとまた一緒に再会して一緒に、うん、みんなで笑いながら歩きたいなというふうに思ってます、
ね、はい、そうなんですか、はい、いつも11月ぐらいに確かやってらっしゃいましたよね。
そうですね。はい。11月の末なんですが、はい、今年に関しては、指導員の、はい、研修がその前日にあって、
はい、
それと絡めて一緒にやろうという予定で、はい、今12月6日の予定をしております。
はい、なるほど、はい。結構楽しいんですよね。
そうですね。はい。もう、お好きな距離、お好きな時間かけて楽しく歩いていただいたらと思います。はい、
例えば何キロと何キロの。
そうですね。基本的には5キロと5キロ、10キロのコースがありますけれども、はい、まあそれ以外にも、はい、もうちょっとだけでいいという方はもう、はい、少ない距離でも構いません。
あ、もちろん全然あれですよね、はい、初心者の方が参加しても、
はい、そうですね、
OK なんですね。
レンタルポールもご用意しておりますし、
はいはい、
事前の講習会なんかも予定をしておりますので、はいはい、初めての方でも参加可能でございます、はい
は
い、
もうあれですよね、マラソンみたいなタイムレースではないので、
はい、
気軽に参加できて楽しいですよね。
そうですね、うん、もうご家族皆さん一緒に参加していただければと思います、
は
い
は
い、
私も去年埼玉県であったイベントに参加させていただきましたが、はい、非常に楽しかったです、
はいはい、そうですね、本当にまあ、みんなと一緒に歩くというのはね、
そうそう、
楽しいです、
天気が良ければ最高ですね。
本当ですね、天気次第ですね、
はい、やっぱりこう二足で、まあ、歩くってね、はい、人間だけができる行為ですので、はい、
そうですね、
ぜひ皆さんに楽しんでいただきたいなと思います、はいはい、詳しいことはあれですかね、どちらのホームページに。
そうですね、全日本ノルディックウォーク連盟のホームページ、はい、もしくは、はい、東京都ノルディックウォーク連盟のホームページをご覧いただければと思います、
はい、詳しい状況は続々出るということでございますね。
そうですね、
はい、
はい、
本日は大変にありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん失礼します。またお会いしましょう。